の次はたくちゃん弁護士の法律相談。スタジオに来てくださったのは和田総合法律事務所和田拓郎弁護士です。和田先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今年2回目となりますけれども、はい、今回はどんなお話なんでしょうか。
あ、そうですね、前回に引き続きなんですけれども、はい、この2026年の法改正の中、法律の改正の中で比較的身近なものっていうのをちょっといくつかご紹介しようかなと思ってます。はい、で前回はのお話の中ではその民法の改正のお話でしたと。
はい、
で今年の4月以降の話ではあるんですけれども、共同親権という親権者の定め方が増えますよと。つまりこれは離婚のケースですね。
はい、
で離婚をしたときに未成年のお子さんがいたとき、親権者を決めなきゃいけないんですけれども、その中で共同親権を行使するというパターンも増えますよと。あるいはそのもう一つ、養育費の定めをしないままにですね、離れ離れに連絡が取れなくなったというケースの救済措置として、暫定的にではありますけれども、お子さん一人当たり月額2万円の養育費と法定養育費という制度が設けられるという話をしたんですね。
はい、
で今回はそれ以外の法律で、比較的身近な話かなというのをちょっとお話ししますね。
じゃあ今日はどういったものでしょう。
はい、これは働いている人全般のに、共通するんですけれども、職場でのですね、ストレスチェック制度の導入の拡大の話なんですね。法律でいうところの労働安全衛生法という法律の改正なんですが、やっぱりね、この時代、なんて言いますか、職場でね、長時間労働であるとか、人間関係でストレスを感じてしまったと。で、メンタルに支障をきたしてしまうというケースはあるわけですね。はい、そういうメンタルに支障をきたすことを防ぐ、そういうのをメンタルヘルスの取り組みというんですが、これについて、そのストレス障害を未然に防止するために、いろいろとですね、質問票を投げかけます。
はい、
会社は楽しいですかと、雰囲気はどうですかと、やりがいはどうですかと、場合によっては産業医、お医者さんですね、との面談面接をして、もうちょっとそのもしストレスがあるんだったら悩みを打ち明けてみたらどうというようなことを、促す制度なんですね。現行ではこれはその従業員が50人以上の事業所というところが、このストレスチェック制度を義務的にしなきゃ行わなきゃいけないんですが、仮にその50人未満の事業所であったら、これはあくまで努力義務だったんですね。でこれ今すぐに始まるということではないんですけども、これから3年間をかけてこの50人未満の事業所もストレスチェックを導入していきなさいよということになっていきますと。ですから、今はまだそういったものはない場合であったとしてもですね、ある時その上司からこの質問票が配られるようなこともあるかもしれません。会社は楽しいですかと、いろいろチェックマークシートありますから、そういったものに回答していってくださいと、そういうような機会があるかもしれません。そうするとですね、逆に言うとうちの会社もね、その従業員のメンタルヘルスに関する取り組みにね、取り組んでくれてるんだなという、一つの安心材料にはなるのかなとは思いますね。はい、
ストレス障害を未然に防止するための制度っていうことなんですね。
は
い、
そうですね。はい、
なるほど。で他には、
フリーランス事業者の保護する場面というのがまた拡大しますと。2つあるんですね。
はい、
で一昨年にはそのフリーランス新法というものの紹介をしたことがございますね。フリーランス新法、厳密に言うと、正確に言うと特定自宅事業者にかかる取引の適正化等に関する法律と。要するに発注者と委託事業者がフリーランスの方と取引をする際には業務委託内容であるとかその報酬金額をきちんと書面化してくださいと、そういう話を一昨年紹介をしてるんですが、それに加えて2つあるんですが、今回まず取引がフリーランスの方との取引継続中の義務として、これとりわけ建設業とか造船業、製造業などの会社が対象になるんですけれども、フリーランスの方を使用する場合には、自分のところの従業員、 ね、あの、まあ、サラリーマンというんですかね、まあ、自分のところで雇ってる人、完全に雇ってる人、はい、雇用してる人と同様に、はい、安全に仕事をしてもらうための措置を講じなければいけませんと、うん、仮にそのフリーランスの方に労働災害、労災ですね、が生じた場合であっても、うん、その方、うちのところの従業員同様にその労災事故については労基署に報告しなさいと、そういう問題ことが制度化されますと、うん、これは今年の1月からですから、もうすでに始まってるんですね。
そうですか。
はい。で、もう一つがですね、これもなかなか聞き馴染みないかもしれませんが、公益通報者保護法の対象になりましたと。フリーランスの方がですね。で、従前だったら、その会社で不正がありましたよと、うん、それを正すべくですね、まあ、従業員さんが告発をしたら、まあ、会社からね、逆ら恨みをあって、で、会社に居づらくなったとか、もう会社を辞めてくれというふうに言われたと。そういったことを防止するのが公益通報者保護法なんですが、今まではその会社に勤めている従業員が対象だったんですね、うん、だけれども今後はそのフリーランスの方も加わると。
なるほど、
はい、フリーランス事業者、取引業者も加わるということですね、はいはい、ですからもし仮にその取引先、要するに自分の会社にちょっと不正がなんかあったとして、うんうん、フリーランスの事業者の方がから、いろいろ内部告発があった、うんうん、その時に、その会社はね、怒っちゃいけませんよ、今後お前とのところは取引は停止するぞ、そういうようなことはやっちゃいけませんよというのようになったということですね。
今までだったら次からの取引停止されたらね、うんうんうん、やっぱりフリーランスだと立場が弱いから、はい、言いたいけど言わないっていう事例あったかもしれないけど、はい、これも保護されるようになった。
そういうことになりますね。
これいつから？
これは今年の12月をめどとされています。
そうですか、
はい、はい、そんな感じですね。
あの、取引の最初だけじゃなくって、取引が続いている間も自分のところの従業員のように同じように扱いましょうということで、だいぶこれってフリーランスの方にとっては安心材料ですね。
そうですね、うん、まあ、あの、捨て釜として使っちゃいけませんよということだと思いますね、うんうんうん、で、最後にこれはです、民事訴訟法の改正というのがございまして、はい、今でも実は試験的に行われているんですが、当事者の方、あの、原告とか被告ね、あるいはその申立人の相手方という立場になるんですけれども、うん、希望をすれば裁判とか調停、これがウェブで、できることになります。
え、裁判がウェブで？
はい。で、まあ、弁護士は、あの、今後、弁護士はやってる人間はもう完全にこれ義務化されるんですけれども、その、一般の方がこの裁判とか調停を利用する際、もちろん従来通りに、裁判所に、書面を提出して、従来通り裁判所に出席をするということもできるんですけれども、選択肢の一つとして、ウェブで裁判に、要するにパソコン上からですね、裁判に加わる、調停に加わるということもできるようになります。で、もちろんそのためにはご自身のパソコンであるとか、あの、ご自身のスマートフォンにアプリを取り込んで、そういう必要があるんですけれども、それによってですね、わざわざ裁判所に出向かなくてもいいというようなこともあるし、うん、わざわざ郵送、書面の郵送とかをしなくてもいいという、そういう、まあ、簡略化された、メリットもあるということになりますね。ですから、あと、ですから、なんでと言いますか、その当事者の方が、うん、まあ、大概は弁護士に依頼するケースっていうの多いと思いますけれども、そういった場合には、その今までだったら裁判所に出向かないといけなかったんだけれども、今これからは、あの、弁護士事務所に、もう顔なじみの弁護士事務所に行けばいいという、まあ、少しリラックスした雰囲気で裁判に臨めるというメリットはありますね。
確かに裁判所に行くっていうの、なかなか緊張したりしてハードル高いですもんね。
はい。
そうなんですか、はい、で、鹿児島の場合なんかだと離島も多いですからね。
そうです、はい、
離島からまたこちらのね、はい、本土まで来て裁判に出向くっていうのは、かなりな金銭的にも精神的にも負担があると思うんですけれども、 それもちょっとウェブを使ってっていうことになると、はい、変わってきますね。
そうですね。もう、ですから、もう弁護士とかを普通にもう始めてるんですけれども、まあ、一応全面的な施行というのが今年の5月からということです。
そうですか。
はい。
はい、ちょっと今年2026年、本当になんか私たちの身近なところで法が変わっていって、うん、どっちかっていうと弱者に寄り添う。
うん、
なんか取りこぼされていた存在をちょっと救ってくれるような感じがあるんですけれども、ね、
そうですね、うん、で、少し見方を変えるとなんですけれども、うん、今までだったら、その裁判とか調停をするときに管轄の問題っていうのがあって、
はい、
この案件については 東京でやらなきゃいけないとか、この案件は相手の住んでいる、例えば北海道でやらなきゃいけないとかっていう、そういう縛りがあるんですけれども、今でもあるんですけれども、そうすると、じゃあそこまでわざわざ旅費使っていくんですか。
そう、大変。
ましては弁護士を使うんだったら、弁護士の旅費もかかるわけだしって。だからそういったものが今後はなくなるということですね。余計な必要経費を省略できるということ
です。そうですか。はい、自分の権利を守るためとか、うん、ね、家族を守るために裁判したいけれども費用が大変っていうことはありますが、 そうですね、うんうん、それがちょっと軽減されるかもしれないということですね。
そうですね、旅費関係とかぐっと抑えることができるでしょうね。
そうなんですね、はい、またウェブを使うっていうことでいろいろとまた気を使わなければならないこともあるでしょうけれども、うん、これはより裁判が身近なものに感じられるというか、そうだな、裁判を通して自分の問題解決をしやすくなる、
う
ん、そんな感じがします
ね。そういうことですね。はい。ね、手段としては、
ね、
はい。
そうですね。今日は、ストレスチェック制度が導入されてきますよということ。はい、それから、フリーランスの事業者の方にとっては、自分のね、立場を守ってくれる法律がまたできてきますよということ。そしてもう一つ。裁判ももう少し私たちに身近でお金をねちょっとかけないでもできるようになるなということで、うん、はい、だいぶね私たちにとっても法律や裁判がもっと自分たちの暮らしの中に利用できる活用できるものとして、
ね、はい、
ちょっと捉えられそうなニュースを伝えていただきました。ありがとうございます。さてまた今年もね、はい、いろんな法律問題分かりやすく伝えていただきたいと思いますので、はい、改めて和田先生今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さてね、今日は先生いきなり無茶ぶってしまうんですけれども、まあ、寒い季節ですけれどもね、昔はちょっとこんな風に暮らしていたような冬の季節っていう振り返りの冬の季節トークなんですよ。
はいはい。
例えばですね、レフトマイフライトポテトさんからはこんな寒い季節の思い出。高校生くらいまで過ごした実家の2階にあった自分の部屋、暖房と呼べるような気の利いたものはなかったので、冬の夜になると毛布にくるまって深夜ラジオを聞きながら勉強ではなく、スケッチブックに下手な絵を下手なりに一生懸命描いていました。そしてお腹が減ると1階の台所にこっそり行ってインスタントの袋麺作って手鍋のまま、ちっちゃいお鍋のままね、やけど、
はい、
ちょっとたまにやけどしながら食べてましたよっていうので、思い出話なんですけれども、先生なんかこんな風なので、思い出話ありますか？寒い季節の思い出。
寒い季節のもう強烈な思い出というのはですね、小学校時代の話なんですけれども、はい、世代的には皆さんそういう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、小学校の冬授業のある日ですよ。うん、半ズボンで過ごしてましたよね。
いました、そんな子。夜明け前ランナーさんがまさにそんな子だったみたい。
はい、半ズボンで普通に登校してましたよね。
はい。
で、うん、だからその今、ちょっと前かな、うちの子供が小学校に入学して、うん、で初めての冬を経験した時に、
はい、
まあ、妻が、要するに母親がですよね、うんうん、そのスパッツというんですか、ヒートテックみたいなの着せるじゃないですか、
うん、
まあ、ちょっとなんか違和感を最初感じましたもんね。おい、早くないかって 甘えすぎなんじゃない、甘えさせすぎなんじゃないかみたいな、
まあ、風邪をひいてほしくないという親心もあったけれども、うんうん、はい、子供の頃を思い出すとね、
思い出すと
半袖半パンの子だったので。
そうです、そうです。でさらにそこに特殊事情が一つ加わりまして、
ですか
多分うちの小学校ぐらいだったんじゃないですかね、裸足で生活する。
はい。
確か、上履きを持ってたような気がするんですけど、体育館シューズは、
小学校で？
そう。体育館シューズは、日頃から体育運動があった時には体育館シューズ履いた記憶があるんですけど、上履きっていうんですか、
うん、
いや、学校内とか校庭を裸足で過ごしてたんですよね。
冬も。はらー。そうですか。そう。で、先生の時代も。
はい。で、当時も、今のように、学校始まる前に、ランニングとかあった、校庭何周か走るとかありましたから。
鹿児島、そういう小学校多かったみたいですね。
ああ。
ね、先ほどの夜明け前ランナーさんも、
はい、
私の小学校は朝の駆け足という習慣があったと。
うん、
男子は上半身裸で短パン。
僕のところよりすごいじゃないですか。
そして、裸足で校庭を走ってました。すごいですね。修行僧みたいです。でも 夜明け前ランナーさん、そのおかげか大きな病気もなく今もマラソンを楽しめるほど体は強い。
そうなんですよ、裸足。
これ鹿児島の小学校あるある？
いや、わからないんです、それが。
私、鹿児島市内の小学校、山下小学校に通ってたんですけれども、はいはい、ぐるぐる渦巻き運動っていうのやってましたよ。
あ、そうなんですか。
校庭走ってました。
あ、でも確かに鹿児島市内の小学校を卒業した友達からは、その裸足で過ごしたというエピソードは聞いたことがないか
も。夜明け前ランナーさん裸足だったらしいですよ。すごい、和田先生と一緒。
すごいですね、
かなり。
でしかもついでに言いますと、縄跳び大会とかもあるわけですよ、冬、秋冬とか時期に裸足で、引っかかったら最悪ですよ。
運動場で。
そう、
裸足、
はい、
体育館じゃなくて。
体育館じゃなくて、あれほら、つま先にでも当たってみてくださいよ、縄跳びが、
ね、小さな、あ、痛そう、縄跳びが。そう、当たる。
楽しかったですけどね、
うん、でもそれでもやってたんですね。
やってましたね、違和感なかったですね。
なかった、
なかったですね、はい、
かなり足の裏丈夫な小学生だったですね。、はい、なるほど、かなり過酷な冬の過ごし方は次々に出てきておりますけれども、ありがとうございます。
いい
ですか。ちょっとここでリクエスト曲、時間ちょっとあるのでお答えさせてください。さっき黒猫のジジさんからのリクエスト曲お答えできなかったので行かせていただきます。中山美穂さんで色ホワイトブレンド、懐かしいところ聞かせていただきましょう。どうぞ。
風に踊る大好きな季節が、涙を払いのけて私を記念してくれる。ドライに生きることも時には必要ね。笑顔で歩けばほらロマンスの足音だから、
ジジさんからのリクエスト曲、中山美穂さんのね、男のメロディーが微妙にこうブレるところが懐かしいなって和田先生と言いながら聞いてました。色ホワイトブレンドを聴きいただきました、ありがとうございます。この曲の前半で BGM とちょっとかかってましたね、苦しかったと思います。聴いてくださった皆様、本当に失礼いたしました。ジジさんもごめんなさい。
やり回しながら突き進みやってる、それ
ここまで中山美穂さんの歌声だったんですが、次もねちょっと懐かしい楽曲、こちらをリクエストしてくださったのはレッドマイフライドポテトさんです。曲は斉藤由貴さんで情熱、お聴きください。 そうなの、はい、見たときにいいとかと思うんですけど、はい、斉藤由貴さんでした。和田先生の世代とはちょっと違うんですが、私もマッポシコの同じ世代なんで、マッポシコの世代なんで懐かしいなと思いながら聞いていましたけれども、さて、鹿児島市内の小学生は昔はかなりハードな
そうですね、
学校生活を送っていたという事実が明るみになりましたけども、裸足で走っていたと、冬にも、すごいですね。あの香山誘導尋問さんからも来ましたよ。鹿児島市内の小学校卒業ですが、毎朝裸で、本当、学校の外周を走ってました。裸で、多分こう上半身裸でっていうことだと思うんですけれども ね、結構ね、
でもそれ今の外周って書いてあるんですよ、校庭じゃなくて
外周走ってたらしいです。本当にね、
すごいですね。
やっぱりこう鍛錬されていたのですね、
そうですよね、
かつての小学生は、うん、冬の時代、うん、すごいですね。走ってましたね。ちょっとごめんなさい、あまりにも衝撃的だったのでこの事実を認識しながらびっくりしました。
外周はでも本当びっくりです
よ、ですね、かなりこう
校庭出てでしょ、校門出てから走ってるって、
野生身を帯びた
すごいですよ、ね、
小学生生活だったらしいです。すごいです。今日もたくさんのメッセージ、驚きとともにありがとうございました。あの今日メッセージくださった皆さん、ワンダフルさん、香山誘導尋問さん、それからレフト前フライドポテトさん、 A ちゃん、そして純一さん、それから夜明け前ランナーさん、黒猫のジジさん、そして4時のママさん、皆さん紹介できたでしょうか。ありがとうございました。なんか今日私のこの、あのパーソナリティぶりもちょっと昔の深夜 DJ みたいになってますけれども、
ちょっとハイだったんですか。
ちょっとハイだったんですか、はい、冬の夜を思い出しながら私もあの受験勉強とかしながら冬の夜ね、聞いてました、うん、で近くのお寺のゴーンなんていう鐘の音を聞けたら、あ、今日も朝まで徹夜で頑張ったみたいなような達成感を感じていましたけれどもね、はい、今日はイブニングレディオチューズデー、ちょっと昔の冬の過ごし方、皆さんからたくさん寄せていただきました、ありがとうございます。そして最後までお付き合いくださった和田先生も今日もありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。